というわけで1月から新しく始まりますこの番組です。今日はそういうことでお披露目ということもありまして、ここ、新長田の駅前ピュフレ前の広場から特設会場からお送りしております。もう一人のお客様、神戸港南ライオンズクラブ会長の田川さとしさんです。お待たせをいたしました。
はい、こちらこそ。
寒いですね。
寒いですね
今日は特に寒い
震えてます。
そうですね。なんかお昼あの鳩神戸 の, あの県の集いの方行かれたんですって。
はい、あの出向きまして、あの花を献花してまいりました。
私も行ってましたけど、小雪がちらついて寒かったですね。
寒かったですね。
ちょうど13年前もこんな朝でしたもんね。
そうでしたですね。
田川さんはあの神戸港南ライオンズクラブの会長しておられますけれども、はい、お仕事というか、はい、これはあの高羽幼稚園経営してあるんですよね。理事長、
理事長と園長やっております。
園長とさんと、はい、でその時ももちろん幼稚園関係でしたよね。
はい、そうです。
あの日どうでしたですか。
私の家も被災しましたんですけども、うんうんうん、あの一番最初に家族の安全を確認してからすぐにこう、うんうん、灘区の幼稚園に向かいまして。
ごめんなさい、高羽幼稚園というのは場所ですけれども、はい、大まかに言ったらどのあたりになるんですか。
阪急六甲の近くなんですけど、八幡町というところなんです。
はいはい、八幡町ね。はい、でそこへ建物自体はそして倒れなかった。
倒れなかったです、大丈夫です。
あのあたりそうでしたね。はい、
でちょうどもう家の周りは非常にこう、マンションが壊れてたりとか、うんうんうん、まあ、そういったことがありましたんで、はい、車を出すのが怖くて子どもの自転車で向かったというのが
ママチャリっていうのは聞くけども、こうチビチャリで行ったんですね。
それしかなかったもので、ちょうどあの今でも覚えてますけど、石屋川を渡る時の橋を渡るのが怖くて、
なるほど、
ひょっとしたらこれ
落ちるか分からない、
落ちるかもしれないっていう不安が、うんうんうん、で幼稚園に着いて、まあ、幼稚園がこう、壊れてなかったというか、はい、まあ、あの倒れてなかったというので、うんうんうん、安心しまして、
はい、
まあ、それまた取って返して家に戻ったというのが、うん、そんな日でございましたですね。
ただね、あの幼稚園の場合は建物建っててもお客さんいたら悪いですけど、園児さんね、
はい、
の家がみんなあるわけで、そこが潰れてるかどうかということもありますよね。
はい、まあ、次の日からまあ、出てこれる職員が何名かいましたので、まあ、手分けしながらそれぞれ名簿から住所を探し当てていきな、家を探し当てながらどこへ避難しているのかということをこう一人一人しらみつぶしにこう調べ上げまして、まあ、それ連絡を取っていったというところです。
もちろんね、建っているお家のとこもあれば潰れてるとこもあるわけでしょ。
はい、
だからすぐにはそしたら幼稚園再開できませんね。
できなかったですね。でも2月の上旬にはまあ、被災して避難所で子どもたちが非常にこう窮屈な思いをしておりましたんで、うんうん、まあ、できるだけ早く幼稚園で遊ばせてやろうということで。
あ、そうか、はいはい、
2月の上旬に、まあ、開園しましたけども、その当時30名ぐらいやってきてくれたと思います。
お、
まあ、非常に子どもたちの声がこだましたときは非常に何か感動した覚えが今でもあります。
確かにそうですね、はい、子どもの声が聞こえると元気もらえますね、大人としては。
そうですね、本当に嬉しかったですね。
いや、これね、別の話なんですけども、芦屋の方の塩見中学校やったかな、なんか学校全体がですね、もう仮設が立ちましてね、校庭全体にで、お年寄りは特に多いと。でそこで学校でですね、勉強したり、中学校ですから、運動場も使えなくて、で生徒さんもですね、そこに入ってる仮設の方に遠慮してシーンと静かにしとったんですって。である時お年寄りがね、あんたらそんな静かにせんと、声出し騒いだええねん、あんたらの声聞いた私ら元気もらえんねん言われてね、それでほっとしたいう話ありました。
あ、そりゃそうでしょうね、
うん、
よくわかります、それは。
なるほどね、まあ、そういうことで、しかし幼稚園始められた、その当時で一番その幼稚園経営の中で困ったことってどんなことでした。
これは非常に言いにくいんですけども、はい、保育料をもらえないっていうのは職員の給料は出さないといけないという
そうです
それは非常に厳しかったですね。
そうですね、親御さんも困ってるの分かってるから、
うん、そうなんですあまり思い出したくありませんけど、まあ、でも、県もいろいろとこう施策を打っていただいて、まあ、補助なんかも、はい、そういったものを 施策で、実施していただきましたのでかなり助かった分もあるんですけれども、
なるほどね、
まあ、当初は非常に困りました。
あれですか、実際にやって運営していく上でおいて、あの水の便とか電気とかガスとかそういうのは子どもさん集めてのはどうでしたですか、運営さんは。
そうですね、あの一番困ったのはやはり水なんですけども、あの、まあ、ガスは使うことはないんであれなんですけども、はい、今水洗トイレですので、子どもを集めるのにまずそのトイレは必ず使いますので、まあ、その水の確保といったものがありました、はい、まあ、自衛隊の方にかなりお力をいただいて、あのポリタンクに水をだいぶ開けていただきまして、で、まあ、開演できたというのが本当のところです。
いや確かにあの時はあの自衛隊の人には本当お世話になりましたね、神戸はね。それまではっきり言って僕らもあの拒否反応というかアレルギーはあったんですよ。だからあれ以後見方が変わりましたもんね、は
い、そうですね、本当に助かりました。いろんな意味で助けていただきましたから。
そうですね、そういうような体験を持っておられる、まあ、経営者の立場として今はね、あの園児さんに防災とか防災教育とかいろいろ言いますけども、はい、なんかそういう意味のことはやってはるんですか。
そうですね、あの、まあ、学期ごとに避難訓練といったものは行うようにしています。まあ、これはあの火災も含めて、
そうですね、
やはりいろいろと緊急の部分というのはやっぱり安全の確保をしていかないといけませんので、
はい、
まあ、そういったものを行っています。
これは年に何回かあるんですか。
まあ、学期ごとですね、まあ、3回程度は行うことをしてますけども、
やはり小さい時からそういうことを繰り返してこうあの訓練というか体験することは大事かも分かりませんね。
そうですね、あの、まあ、これはその時に役に立つどうこうということよりもやっぱり意識というのはやっぱり高くはなってくると思います。まあ、言葉だけではなかなか伝わらない部分もありますので、
はい、何回も繰り返すことによって、ね、
大事なことだろうと思います。
そうでしょうね、はい、あの幼稚園の園長さん理事長さんしておられて、やはりあの小さい子どもさんを教育していく上において、加派幼稚園としての教育方針というんですかね、
はい、
なんかあると思うんですけども、はい、どういうところに中心を置いてはるんですか。
あの、まあ、私はこう腰骨を立てる教育ってものを進めてまして、
腰の骨、
はい、腰骨、まあ、だからピンと立ってるという、まあ、姿勢がいいという言い方をした方がよく分かるのかもしれませんけども、
はい、
あの、まあ、人間が人間らしくなったというのは、あれこう四つ足から二本足で立つということは、腰骨がちゃんと立ってないと立てませんので、
なるほど、
まあ、そういった教育をしているんですけども、あの、まあ、子どもっていうのはあの動くっていうことは放っておいてもこうちょこまかちょこまか動くんですけども、静かにするっていうことはやはりこう脳みその中にやっぱり吸い込んでいかないと、あのなかなか落ち着いた状態っていうのは作れないってなります。で、まあ、腰骨を立てて、まあ、正座をしたりする場合も多いんですけども、静かに目をつぶって、まあ、深い呼吸、私たち、まあ、丹田呼吸というんですけど、おへその下のところに空気を溜めて、はいはいはい、まあ、そういったゆったりとしたことを1分ぐらいしますと、かなりそれができるようになってくると落ち着いてまいります。
それ幼稚園の子どもできるんですか。
できます。3歳の子どもでも、まあ、目がつぶれるようになったらもうかなり落ち着いてます。
あ、目つぶるんですか、その時は。
はい、目をつぶります。1分ぐらいつぶります。もうそうなるとかなり落ち着いてきます。
へえ。
あの話もよく聞けるようになってできます。あの、まあ、それと、まあ、毎日することが一つありまして、まあ、それがあの絵本を子どもたち自分の絵本というのは買ってもらうんですけども、ほうほう、その絵本の中身というのが先生方が、まあ、丸暗記をして素話というものをして、毎日同じ話を、その話を繰り返し繰り返し毎日聞かせるんですけども、
あの絵本言ったらこう絵は中心ですけど字は書いてますよね、
はい、
それを読むんでなしに、はい、先生は読まずに覚えた後喋るという意味ですか。
そうなんです。
ほうほうほうほう。
そうするとあの、まあ、子どもはお話が好きですので、はい、まあ、食い入るように見ていますので、いつの間にかこう話を聞くということが、まあ、自然とできるようになっています。で、まあ、楽しいことをやってますと子どもは集中しますので、あの集中したことが何度も何度もこう繰り返していきますと、まあ、満足度がやっぱり高くなりますので根気がついてきます。
へ、
まあ、根気がつくといろんなことに挑戦する力が自然とついてきます。何かするときに、まあ、私たちもそうですけれども、こう本を読み出したときにしばらく、あ、読みにくいなと思って、まあ、何ページか進んでいくと、まあ、だんだん慣れてきてこうスッとの読んでしまうということがあると思うんですけれども、まあ、子どもたちも最初何か取っかかったときに、少し困難なことがあってもしばらくすると それがやり遂げられる、その時にそのしばらくやっておくという根気ってのは遊びの中であったりとか、まあ、楽しいことをたくさんしていく中でついていくものですので、まあ、その中の一つとして素晴らしいってんです。で、素晴らしいは静かに聞いてるんですけども、まあ、感動っていう、まあ、心が動くというのと同じなんですけども、まあ、心の中は非常にやはりこう外で遊んでるぐらいに動いてるんだ。だからこう静かに見えても非常にやはり子どもたちはこう活発に動いてる、脳みそもしっかりこう動いてる。
性の中に道があるわけですな。
そうですね、本当にその通りだと思います。それは誰しもこう幼児期の体験の中でみんなあるんだろうと思うんですけどね、うん、そうしたものが自然と子どもたちが集中力であったりとか、あのものを考える力であったりとか、うん、まあ、歌を歌う時でもこうメロディーから入るんではなくて、先生方がこう歌詞を朗読したり朗唱して、そのイメージを、歌詞のイメージを子どもたちにこう沸かせるような語りをしてから、で子どもたちもそれを朗唱したりして、でピアノを弾いて歌い出すと。だから漠然と歌う歌い方はさせない。だから歌を教えてるんではなくて歌で育てていくと。
しかし聞いてますと、その3つやそこらの子、やっぱり1年か2年かかるでしょ、そこまでなるまでには。
いや、もう楽しいことですので、すぐもう集中します。あの、西条さんが仮に語られたら、おそらく3歳の子どもでも集中して、
またいや喋りそう思って、
いや本当にそうなんです。あの、
そうですか、
こう語りさえしっかりこう相手の立場に立って語れば、子供は集中して必ず聞きますので。
そうでしょうね、はい、うーん、まあ、そういう、またあの機会があったらその教育の話もね、この番組でも聞かせていただいてと思うんですが、はい、今日は本当あの番組の初めの触りのところで、そうそう、あの初めに聞かないかんの後先になりましたけども、はい、あの神戸港南ライオンズクラブの会長さんの立場としてはですね、はい、こういう番組を提供するというか、はい、そういうことについては、あのあれですか、会員の中から反対なんかなかったですか？
全くありません。
あ、そうですか、はい、
あの萩尾さんの人望もあるんです
けど、ね、萩尾さん、どれで説得したんですか？
いや、あの先ほどお話しさせていただいたようなことを、はい、あの会員の方々の前でお話ししたということを、
ね、そうですか。でこの後そしたら、まあ何年か続くかも分かりませんけども、やっとのを聞いていただいて、またそのメンバーの中にでもですね、あのいろいろ体験しておられると思いますので、この番組に出ていただいて、あの時はこうやった、これからこうやりたい、そんな話またあの言ってくださいよ。
そうですね、うん、はい、ぜひあの会員の、ね、はい、人にもあのこの番組に、ね、出ていただいて、はい、あのいろいろあの語り継いでいただきたいなと思っておりますので、
そうですね、
はい、よろしくお願いします。
さて、あの田川さんも時間も残りわずかになったんですけども、はい、最後に今一言、あの、まあ、この番組通じてこういうこと言うときたい、ないことあったらおっしゃってください。
はい、ありがとうございます。私あの今こう世の中が非常に豊かになってきたということもあるんだろうと思うんですけれども、はい、私たちがこう体験してきた中でこうの育ちと、まあ、今の子どもたちの育ちというのがやっぱりこう豊かさゆえに違ってきてしまっているということがあって、こう自分さえ良かったらいいという部分が非常になんかこう、まあ、見えてくるという部分があります、
うん、
で、まあ、相手の立場に立ってということが非常にこう大事なんだろうと思うんです。で、相手の立場に立って話を聞けたり、また行動を起こすことができれば、まあ、おのずとこう、まあ、社会性といいますか教養といったものが身についてきて、まあ、社会といったものがお互いにやっぱりこう住みよくなっていくんじゃないかな、まあ、そうしたことが今こういった萩尾さんがいろいろと提唱されて、こうしたラジオの番組であのライオンズクラブがいろんな形で語りかけられるということも、こういったものを聞いていただくと世界も広がっていくだろうと思いますので、まあ、いろんな人たちがいろんなことをこうしているということも知っていただくと、お互いにお互いの立場がこう理解し合えるんじゃないかな、
なるほど、
そんな思いもございます。
そうですか、まあ、この番組がそのきっかけ作りになれば、ね、いいと思いますので、またメンバーの皆さん、それからこの地元長田の皆さんにもこの番組にどんどん出ていただきたいと思っておりますので、どうぞ日曜日、毎週日曜日のですね、午後5時から5時30分放送することになってますので聞いてください、今日は神戸港南ライオンズクラブ会長の田川聡さん、そしてもう一人萩尾俊夫さんに来ていただきました、なおですね、今度皆さんに聞いていただきます、1月の20日日曜日午後5時からですけれども、ゲストにですね、北並邦夫さんと浅山三郎さん、 お二人に来ていただきまして、いろいろお話をお伺いいたしますので、お楽しみに聞いてください。それでは今日はこの特設会場からお別れいたします。ありがとうございました。
ありがとうございました。